ベストコーナー
ということで、飛行機にいつ乗るんでしたっけ、
10月の2日の
気をつけて、
はい、
まあ全然大丈夫、
パラシュートを担いで
飛行機に乗って
ください。
ということで、ゲスト、今日のゲストは岡本徹さん、
はい、
はい、失礼ですけど、お年は
41です。
41歳、はい、1964年生まれですね。
そうでございます、
はい。ね、岡本さんはですね、あ、そうそう、旅行をまずずっと世界一周の旅に出たわけなんですよね。
バイクで。
で、はい、あの、紙をですね、ぜひください。あ、くださいとか、あの、なんていうのかな、写させてください。で、あの、はい、後でですね、ラジオのホームページの方に載せたいと思いますので、はい、ちょっと、はい、あの、岡本さんがどういう旅行ルートで回ったかというのが、
何ですか、その紙は。
世界地図がこうありましてですね、
世界一周してるんですね。
世界一周をしてるこう地図があるんですよ。で、それをですね、まあ、ちょっと見ながらお話をする前に、岡本さんは日本はどちらでしたっけ。
僕は千葉県出身です。
はいはい。で、ご兄弟は、
あの、上にお兄さんが一人。
あ、男二人兄弟。
男二人なん
です。お、次男坊です。
次男、気まむな次男坊。
私も気まむな次男坊です
。聞いてないって。で、今日はですね、あの、松本浩二さん、レギュラーゲストがずっと脇にいて喋っております。はい。ほぼ同じ年齢、ほぼ同じ、あの、なんかビール飲み等で、あ、今日は飲酒放送で、セルベージャービールを飲みながらですね、ブラジル製の。いいですね、緊張しいですか、結構。
結構緊張してるかもしれない。
いやいや、
まあ、昇進者だから
とは思えない、体はがっちりしてますが、簡単に略歴を紹介すると、湯葉農場と、前、あの、辻さんという方も出てくださってるんですけど、はい、湯葉農場にちょっと長く、長くでもないかにいらっしゃってて、で、5年ぶりに10月2日に日本にちょっと一時帰国されるということで、それ以前の人生もまたなかなかユニークなんで、ちょっと根掘り葉掘り聞かせていただこうということなんですけども、どういう小学生でした。
小学生時代、
うん、すごいね。
いきなり小学生から
どんな子供だったと思うんだけど。
アホな小学生ですね。
アホ、
あの、今考えると、もう、とにかく目立つのが好きで、で、調子に乗りすぎて、いじめられるみたいな。
へー。千葉のどこだっけ、
あの、千葉市の山王小学校。
山王小学校。
へー。で、中学校時代も。
中学時代はちょっと、その当時ですけど、千葉市のど真ん中の中学校に行ったんで、はっきり言って親がヤクザとかいるんですよ。
おー、で、まあ、いけるでしょうね。
で、緊張した状態で中学時代過ごして、
うん、
いや、だから本当怖いやつは怖いんですよ、本当に。
そうそう。
ちょうど、あの、それこそ3年 B 組金八先生の初代と同じ時期だよね。
そうですね、
今度同じ、あの、近藤雅彦とか、あの、
田原俊彦とかね。
田原俊彦がいて、あの、なんだっけ、次、あれ、薫、なんだっけ、
杉田薫
が妊娠した、あの、
そうそうそう、
回と同じ時期で、学校が荒れ始めた時だよね。
俺の時はまだ荒れる前、その前。
千葉県はでも漁師町です
か
ね。
遅かったんじゃないですか、千葉県は。
荒れるのが。荒れるの遅かった。
田舎だから。
聞いてた、ね、フーディーさんも、ニューヨークにいらっしゃるフーディーさんも、いらっしゃいませ、ということで来てくださってるんですが、茨城のご出身なんですよ。
ああ、そうです。
まあ、それで、中学校の緊張した状態で、お勉強とか真面目にやってたの。
一応真面目にやったけど、まあ、頑張っても成績上がらず、
うんうん、
常に中みたいな感じ。
はいはいはい。うん、で、高校は？
高校も県立の普通高校、四日市道高校っていうね。
ああ、じゃあ工業高校とかそういうのではなく
て。じゃなくて普通科、
うん。はいはい。で、その旅に目覚めたっていうのはいつ頃だったんですか？
それがですね、中学校時代で、
うん、
宇宙戦艦ヤマトが、
はいはい、
あれ流行った時で、
はい、
その中のね。
うん、
森ゆきの声が出た。浅上陽子の、
はいはいはい、
あの人が好きになっちゃいましたね。
じゃ
あ中二のガキが。
いたよね、そういう。今でオタクの走りかもしれないよね、あれ。
かもしれないですね。
うん、アニメの。
で、その浅上陽子っていう声優さんがやってたラジオでね、
うん、
あの、なんか、高校卒業した時に、一人で船で沖縄まで旅行した時のことを、ラジオでポソポソっと言ったんですよ。ね、その時になんか、一人旅ってなんかいいもんなのかななんて。
13でしょ、15歳。
そうそう。
すごいよね。うん、
で、その時には、浅上陽子はね、
うん、
あの時一緒の船にいたなんとか君お元気でしょうかみたいなこと言って、
うん、
だからそういうことで旅すればそういう出会いがあるんだろうなと、
なるほど。
アホな中学生の岡本くんは思ってしまったわけです。
素晴らしいですね。
え、好きな子とかいたの中学校？
いました、もちろん。
そらおるです
。いました。
ちゃんと告白とかしたの？
うん、でも全然。
ダメだった。うん。松本さんも同じような。
まあ、俺そんな告白したことないもんね。
旅はどうでした、うん、何日間ぐらいどうやって行ったんですか、
東京の、あれは晴海ふ頭から沖縄行きの船が出ておりまして、うん、丸2日間ね、48時間で、うん、
沖縄まで、
そうです、
いいですね、
一人でしょ、
一人で、うん、
すごいよくお金ありましたね、
それはお小遣いいろいろ貯めておいたのがあって、でも実際、ね、10日間で6万円ぐらいしか使ってないんです、
すごいね、地図とかそういうのは持っていったわけ、
もう沖縄のガイドブック買ったら地図も入ってて状態 で、うん、で沖縄の郵送してれば全部住所あって、
あ、
事前に手紙を全部出しておいて、
おお、豆だ、
何月何日に泊まりますとか、うん、次はどこどこのユースか、どこどこのユース移動しますみたいなことを全部出しておいて、旅っていうよりユースホステルを泊まり歩くために行ったみたいな感じになっちゃったんですね、最終的には。
でもそれ中学3年なんですね。
中3の時に。
しっかりしてますね。
親は何も言わなかった、
まあ何も言わなかったですね。
行ってらっしゃいって感じ、う
ん。まあそんな感じ。
夏休みかなんかを利用して。
いや、中学卒業した春休み。
あ、卒業した春休み。
高校入学決まって。あの野球部の練習が始まった時に、あ、ちょっと
野球部だったんだ、うん、中学高校、
中学高校
6年間
でも、いや、あの高校2年でもうあの野球部辞めちゃったんで、
はいはい、はい、うん、で、そういう風に旅を最初にして、高校の時はでも野球だから野球部でそんな旅はしなかったでしょ、
全然しなかったですね、高校の時。
じゃあ、2度目の大きなその世界旅行は1989年に始めたってことですけども、
そうですね、
それまではじゃあその小さな子供の時の旅以来は別に旅してなかったわけだよね。
中3の旅が一番大きい旅ですね、その時は、
うん、で大学じゃなくて
専門学校に入って、
何の学校行かれたんですか。
学校名は東京写真専門学校なんだけど、うん、その中の音響芸術家、うん、音響関係、バンド呼んでスタジオで録音してミキシングしてとか、そんなことをやったりとか、
うん、そうしたらどういう就職先になるんですか。
日本テレビの音声とか1回受けましたけど、
うん、
ま、全然もう、うん、そういう技術が生きるとかそういうもんじゃなくて、とにかく、
うん、
なんていうかな、連絡して30分以内に通勤できるところに住んでるかどうかが第一条件だった。で音声の会社でも報道関係といろいろあるらしいんですよ、
うん、
全然知らずに受けに行っちゃったから、
うんうん、
まあ、その会社は全然、あ、これ俺に合ってないと思って、うん、面接だけ受けても
終わりで、
うん、終わり。
じゃあ、社会人一番最初の会社はどういう関係に入られたんですか。
それで学校の授業の中でですね、
うん、
電子回路設計制作とかあったんですよ、
はいはい、
それは結構面白くて、
うん、
でハード関係の仕事なんかないかなと思って探してたら、うん、うまく見つかって、
うん
うん、そのコンピューターがソフトのプログラムを作ってるけどハードも測定器を作ったりとかね、うん、そういう会社があってそこに入社できた。
技術者ですよね、見てみたらね。
そこに何年ぐらい働いて
る。そこで丸3年半、3年3ヶ月ぐらい。
3年3ヶ月
ぐらい。
うん、で23歳。
24ですかね。
じゃあ、その最初の旅行がオーストラリアと聞いてますけど、はい、そこに出たのは何歳の時でした。
オーストラリア行ったのが24歳。
じゃあきっかけはその会社で働いてる時。
その会社から、NEC に、アビコの NEC に出向
を。アビコの NEC?
そうそうそう。
めちゃくちゃローカルになりましたが、
はい。そうそうそう、千葉県ありますね、アビコ。
はい、千葉県。
大阪にもアビコある。
あ、そう
だね、
大阪アビコ。
はい。同じ字でね。
は
い、うん、はいはい。で、そこに出向で。
出向して、うん、そこで、ね、まあ、一応真面目に働いてたんですが、
うん、
そこにいた女の子でちょっと可愛い子いましてです
ね。ドキドキ。
もうちょっと、
ドキドキして。
はっきりと惚れておりました。
はいはい、
いい方ですね。
その子はもう、その子は高校卒業してすぐ、アビコに勤め始めて、5年をめどにもう、スパッと辞めて、オーストラリア行ってくれるって言
う
から。行っちゃったんですよ、本当に。
うん、
もうスパッと。
ワーキングホリデーかな。
ワーキングホリデー。
ああ、ワーキング。はい。
それまで僕もバイク雑誌とか読んでて、うん、海外ツーリングとかいろいろ写真載ってたりするんですね。
うん。
こんなことできたらいいな、でもこんなな。俺なんか山積みだと思って諦めて、
うん、
ただ雑誌見ているばっかりだった。 そういう状況の時にその、ね、惚れてる女の子はあっさりとスパーンとオーストラリア行っちゃった、
行ってしまいました。
その時になんか取り残された感じがすごくしたんです。俺は一体何やってたっていう感じで、このままくすぶってていいのかな。
ダメです。
思ってしたの、思ってしまったのが運の尽き。
そう、間違いの始まりだよ。
もともとバイクはずっとやってたの？
そうです。バイクはもう18からも乗り始めて。
何 cc ぐらいの？
2台持って1台は 50cc、CB50。はい、でもう1台は CB7 半 L、でかいの。
でかい、7半 L だ。限定解除ですよ。
そうです。2回で取りました。
限定を解除するんですよ。
いや、限定免許すら持たずに。
持てですね。
いきなり、
すごいね。
いきなり大型自動二輪をポンと
取る。2回で取れるって、普通10回ぐらい SN は取られへんっていう話だもんね。
そう、
難しいよ。
意外と難しいもん、
ね。大型バイクやから、なんかこう、起こすとこから始めないかんとかね。
事前審査があって。
その頃は、うん、あの痩せてたんですか、太ってたんですか。
今よりは痩せてました。言い訳はちょっと太りすぎです。
いや身長もねガッチリしてるしね。
いやでもねごっつい筋肉マンタイプだからね。ねカチッとしたね。
いや湯葉で鍛えられました、
ね。で何年間ぐらいかけてオーストラリア一周したんですよね当然。
そうオーストラリアいたのは10ヶ月間いて旅は4ヶ月ぐらい。だって
あと
ワーキングホリデーなんてやっぱ海外で働くってどんなもんだろうかっていう
のは。トールさん自身もじゃあワーキングホリデーのビザを取ってオーストラリアに行ったんだ。うん、彼女には会いました。
会いました。
で告白した。
しばらくは楽しい日々が。
どこシドニー。
シドニーで、
うん、
楽しいですよ。ただ単に友達なんですけど、
ね、うん、何をしたんですか。あのやっぱ日本レストランかなんかでお仕事。
彼女はジャパレスでウェイトレスやったりとかしてね、はっきり言って。うん、はい、で僕はあのオーストラリアにあの赤い電気、オーディオの、あの赤い電気がなんか工場みたいな、工場って倉庫持ってて、韓国かどっかで作らしたステレオをなんかオーストラリアで売るっていうんで、あの仙台ほどなんか持ってきたらしいんだけど、それはもう不良品ばっかりで、
うん、はいはい、
何がどうかしらかのチェックする仕事があったんです
。あ、よかったね。すごい、それこそ。じゃ結構稼いでた。
いや安いです。
安い。足元見られて、
まあ、いわゆる最低給料みたいな時給5ドルで、う
ん、はいはいはい。でじゃあそれで何ヶ月か働きながら
働いて、うん、でまた、うん、旅で2回に分けたんですよね、オーストラリアも。
はいはい。
最初はもう土の道を何、ね、1000キロも行くようなことはちょっと冒険すぎて怖いんで、うん、とりあえずアスファルトだけで半周だけしようと1ヶ月くらい、
はいはい。
その後ちょっと働いて、うん、2回目の旅が本格的に内陸目指していって、
うん、バイクはどうしたんですか。持ってきたの。バイクは
現地で買って、オシドニーで買って。
オシドニーで買って、
はい、
じゃあお金だけ持ってって、その現地でシドニーを
買って
で免許は、まあ、もちろん国際
免許で行って
、11ヶ月間行って
10ヶ月。
それで、日本に戻った。
帰りにですね、タイとインドとネパールを寄り道して5ヶ月ほど、
その時はもうバイクは置いていったんですか。
そう、オーストラリアで旅終わった時点でシドニーでもうバイク払って
売っちゃって、うん、あ、お金になった。ちゃんと
なりましたね。買ってくれたのがまた日本人の女の子で、これからまた旅するっていうんで、
何 cc ぐらいの買ったの。
250cc の、
はいはい、
オフロードバイク、はい、
でもその、まあ、ある意味その目標であった海外でツーリングというか、
そう、
夢が、
ね、できたんですね。
その時はどんな感じでした。
いいのかな、こんなとこまで来ちゃってっていうのが最初は。ちょっとのんきな気分はありましたけど、でもオーストラリアをずっと内陸部とか回って最後シドニーに帰ってくるときにはちょっと感慨深いものがありましたね。
自分で、あ、そっか、ビザが1年だったんですか。その
1年、はい、そうです
。そうか、じゃあもう1年以内には出なくちゃっていうので、う、ね、どうしてその帰り道に、寄ったところが
タイとインドとネパール。
どう感じました、タイとインド、ネパール。
もう全くオーストラリア の白人国家とは違う、
ガラッと変わって、
タイの空港着いてもう夜10時回ってたのかな、それ、うん、あのシドニーで夜10時っていうと店も全部閉まって人もいないのが当たり前なんだけど、まだカヤカヤカヤカヤずっと騒いで、
アジア的
な、あ、吐けて怖かった、なんじゃこれと思ったけど、慣れればこんなの当たり前なんだけど、
はいはいはい、
また違う国だね。
それは何日間、まあ、マルキーの旅行で、そこではバイク乗らない。
バイクなしで5ヶ月かけて、ね、あのネパールではトレッキングしたりとかして、
はいはい、
うん、インドではあのひたすら電車であっちこっち旅して、
はあ、うん、楽しかった。
まああれはあれでよかった。痩せましたね、その時すごくね。
どこで、インドで。
インドもネパールもギリシャだけど、一番あのなんか食べなくてもいいなと思ったのがなんかタイだったんですよ。なぜ
辛かった？
いや食い物はうまいんだけど、うん、あの安いウイスキー飲んでるだけでなんか、
う
ん、
その頃からお酒は強かった。
そう大好きで、
それ全部一人食べでしょ。
いやでもね、向こうで知り合ったりとかあるんで、はいはいはい、意外と一人旅じゃないですよね。
ああ、
うん、
なるほどね。
でもそう89年ぐらい
ですね。89年90年
その頃でも結構まあね、あの日本から学生というか卒業旅行で行ってる人間が結構多かった、うん、多くなりだした時期だと思いますね。僕らもそうでしたから、
うん
う
ん、一番多い時期かも、走りみたいな感じの時だよね、うん、結構ね、うん、
だと思いますね。
で日本帰ってからどうしたんですか？社会復帰できた？
かなり時間かかりましたね。
どのくらいかかった？
でもどのくらいだった？7月3ヶ月ぐらい、うん、2ヶ月ちょっとかかると思う。
ボーンとしてた。
まず帰った時まず逆カルチャーショックがひどかったです。
ああ、日本
なんだこの異様な国はっていうのが最初の日本の印象でした。何をかもきっちりしすぎてる。
うん、
田んぼの家、なんでこの一直線に割ってなきゃいけないんだみたいな。
はいはい。
うん、うん、道路にはゴミ落ちてないし、ペンキはもうきれいに盛り上がるように道路の線とか引いてあって、
うん
うん、
なんでこんなにきっちりしてんだみたいな混沌さがない
も
ん、
ね、おかしいこの国はと思ったのが最初の印象
で、
笑っていいとことか見て笑えないんですよ、うん、なんでみんなこんなことがおかしいんだと、
はっきり言って笑えませんっていう、
それでその後仕事したの？なんかじゃあ
そうね、前回ハード関係の仕事したんで、うん、じゃあ今度はソフト関係やってみようか。
おお、すごいです。そんないきなり
プログラマーを始めまして、
そんなやりたくて急にできちゃうもんなんですか？一応専門学校の知識や基礎知識があるから。
全くないですよ、ソフトは何にも知らないですよ。
へ、
で当時はですね、あの将来日本の10年後とか20年後、
うん、
日本にあのソフト そのプログラマーが200万人以上不足するとか、うん、あんなことが横行した時期だった。
はいはい。
だったら今やっとけば将来簡単に出世するんだろうなと思ったのが、
う
ん、
そうじゃの。
でも、うん、うまくその時はやっぱり誰でもいいからプログラマー入れようっていう雰囲気があったんですよ、うん、
はいはい。東京で？
東京で、
うん、
だからもっと警察官もいたし、山小屋勤務やってたやつもいるし、土屋ですとかそういた、いろんなわけわからんのがいっぱい集まって、あんな
プログラマー、
うん、なんていう会社？
まあ潰れたからいいんですけど、エスピックっていう会社
ね。エスピック潰れちゃったの？
あの俺の友達に曰く、うん、もうお前の、ね、会社の名前も乗ってないぞって言われて、その前まではなんか乗ってたらしいんですよ、
うんうん、
俺が辞めて1年ぐらいしたら、もう
何の開発してたの？
あの事務系の計算ソフト。
でそこでじゃあ1年ぐらい働いて、
2年
頑張ったの？
2年頑張りました。
でその後は？
その後
ふつふつとまた旅、
うん、そのサラリーマンやってる時にもいろいろふつふつとしててですね、
うんうん、
やっぱりこれじゃいかんと
思ってた、うん、
それもあるし、うん、あのオーストラリア旅した連中で、うん、あの日本でキャンプしたりしてる、したんですね、しょっちゅう、
はいはいはい、またほんじゃふつふ
つと、でその中の一人がですね、北極海の海岸でテント張ってる時の写真見せてくれて、
う
ん、たまたまこの時雪降っちゃって、なんて夏なんだけど、まあ雪降っててテントがあって、ああ北極海が見てねえなと、行ってみようかなと思ったの、
北極海見ないと。
それで、まああのアメリカのロサンゼルスに飛行機で飛んで、
うん、
そこでバイク買って、うん、で今度は一度北上の旅が始まる。
北極海とかアラスカ方面から上がっていってるんですね。
そんなとこバイク走れるんですか？
あの道はあるんですよ、ちゃんと。カナダ側にあの、うん、デンプスターハイウェイスで北極海の海岸から50キロ手前の町までしか道ないんですけどね、そこから最後はセスナで飛ぶしかないんですよ。そういう道があって、アラスカ側には一応、正式な道じゃないっていうか、本当は行っちゃいけないんだけど、なんか、あの原油のパイプラインがあって、その脇に道があって、そこも行く人はいるんですけどね、そこがそっち側じゃなくて、カナダ側をずっと行って、
あっちの方っていうのは治安とかはまだだいぶマシなんですか？
あの人は多分平気なんだけど、うん、一番怖いのはクマなんですよね。
あ、北極熊、
うん、
あ、
それこそ星野さんが、
ね、そうそう
やられちゃったところだよね、
うん、人間はお金払えば許してくれるじゃないですか、うん、クマはこの肉を食いたいわけで許してくれないから、
ね、
それは怖い、交渉できる、
ね、でも結構やっぱ多かったんですか、クマは？
5、6頭見ましたね、一番怖かったのはキャンプ場にクマ出た時に、
どうするの、それ死んだふりしたら。
ね、でもキャンプ場いうことは一応そういう施設が整ってるわけなんですか。
そう、そのキャンプ場はあの、山の中を延々と 旅してあの、行ったところにあるちょっと開けたところに、レストラン1軒モーテル、モーテルってあの、要するにモーターホテルですね、
はい、
泊まれる旅行者とか、そこにちょっとどのくらいだろう、200メーター四方ぐらいかなんか開いたとこあって、そこにキャラバンカーが、ね、キャンピングカーがダダダーと止まってるところ、
でテント張って、
でテント俺一人しかいないんですよ。
車の中で、
車の中で、でなんか本当音もしないような静かなところで、
熊が
でレストランにそうあの歩いてね、あの飯食いに行って、でまあうまくもなカナダってあんまり食い物うまくなくて、うまくもないサンドイッチとか作ってたわけですよ。もしだこのガラスのすぐ脇にドラム缶のゴミ箱があって、なんか喉動いたなと思って見てみたら、クマが上立ち上がってゴミ箱見て、うわ出たーっていう状態です。んで、なんか動いてるんですよ。あー、いるわよねー、みたいな感じで。
どうしたので
、そのクマはすぐバババババって逃げてって、俺はこの、その後、レストランの食い終わってから200メーターほど離れた、あの、キャンプ場まで歩いていかなきゃいけないの。怖いんですよ、さっき。
怖いですよねー、そら。
で、レストランの扉開けた時のどこいねえかなーって、こうやって見て、そしたらちっちゃい犬がいたんで、その犬を手なずけて、犬と一緒に、あの、
行けば。
行って、もしクマ出たらお前食われるよ、みたいな感じ。
身代わり、
身代わり。身代わりの犬って
それで無事に撮
ってそれで、キャンプ場でもあの他にカナダ人のねあの家族とかいて、いや俺さっきクマ見ちゃってとか言って話してね、そしたらあのキャンピングカーなんですよ、
ちゃんとね、
よけだね、じゃあお前こんなかったんで後ろ止まんねえかと言ってくれるんじゃないかと思ったけどね、それでそんなことは誰も助けてくれない状態で、
やっぱ冷たいんですね。
でなんかこのホイッスルをね増えよバイクの、あの笛を渡されて、もし何かあったらこれを持って、
ピー
ってはみんなで出て行くからとか言って、そうかと思って、
ね。楽だった人でみんな鍵閉めちゃったよね。
自分の安全のために
。安全のために。見張り場になっただけだった。
見張り場。で本当そのホイッスルを、ね、手に巻いてこのすぐ吹けるようにあの胸の上に置いて寝たんですね、その時に見た夢がクマがこうやって押さえつけてる夢見て動けないんですそんな夢で
発声吹かなきゃーなと思いながら、
ちゃんと生きた心地しないような
でその後どうしたの、もう北極圏行って、まあ、食われずになんとか
食われずになんとか
食われずに
で参加してったので
、
その日本帰った、
いや本当はですね、ロスから北極海往復の旅で良かったんですけど、バイク買った時にですね、いやまあこのバイクあったら世界一周できるってそそのかすね木下ってやつがいたんですよね、
今言う
とロスで多分この放送聞いてないだろうからね、あいつらがそそのかすね、いける絶対いけるとか言ってね、で当時エリツィン大統領がですね、1993年からの時、ロシア国内の外国人の旅行制限撤廃を決めた年だったんですよ、ってことはもう絶対いけるはずだった、
はいはいはい、
でもうね北極海行った後ねカナダを横断して、でそこからニューヨークあたりからねイギリスとか船で渡って、で最後はねロシア横断して、ね、
日本帰ったらいいよ、
ロシア横断してね、帰って世界初の日本人になれるぞみたいなこと言うわけですよ、ね、そうかなって思わなきゃいいのに思っちゃったんですけど、アホですからねでとりあえず、まあ、北極海まで行った後に、アラスカも行きたかったっていうのもあって、まあ、とりあえずカナダ横断は やりたい、カナダに友達もいたんですよ、あの、真ん中辺の州にある、アルバータだったかな、なんか、
オーロラは見た？
見ました。オーロラの話もまた、言い出したキリがないぐらいいろんなのがあるんですけど、夜11時ぐらいでまだ明るいんですよね、夜11時になってようやく暗くなるっていう感じで、
白夜みたいな、
そう白夜になって、
どこでアラスカの方で、やっぱり
アラスカからカナダに戻った日が一番すごいのが出て、キャンプ場泊まってシャワー浴びてもひげも剃って歯も磨いてさーっと寝るだけだと思ったら、なんか外はもうシャワー浴びる前は明るかったけど、シャワー出たらもう真っ暗状態で、で快晴だったんだけど、なんか白いのがあって、あらこれ雨でも降るのかなと思って、目が慣れてきたらそれがなんか動くんですよ、これだこれだみたいな感じで、
やっぱかなりでかいんですか、
いろいろあります、小さいのもあれば、地平線のところにちょろちょろっと動くだけのやつもあれば、
色は
緑色が多いんですよ、
緑が多い
で真っ暗の中、ね、急いで自分テントに戻って、であのキャンプ場だから、あの椅子とかテーブルあるじゃないですか、テーブルの上にあの寝袋こうやって背中にまとって、でカメラを持って、どっか見えねえかな見えねえかなと思って、で 僕の見た感じはなんか光が一箇所集まってくる感じなんですね。うん、集まってどんどん光り始めたらそれがどっかにゆらーゆらーって流れるっていうパターン。
なんでオーロラってできるんだったっけ？
太陽のなんか太陽光線かなんかが北極南極の、うん、時期っていうか何かに反応して出るらしいんです
。まあ光なんだよね。光つかめはできない虹みたいなもんだよね。
多分そうですよ。でも本当カーテンみたいなこんなのってなんか次どこかなどこかなと思って。
毎日見れるわけでもない。
最高3日連続で見たりました。で一番すごかったのは、ね、それでずっと見てて、うん、次どこに光が集まるのかなと思ったら真上に光が集まり始めて、これどこに広がるのかなと思ったら、そこから、うん、
放射状
に女の人のスカートをなんか覗いてるような感じで、なんかボワーっと、
へー、
ま、あの周り全部360度全部包まれる感じで広がって、
素敵じゃない。
その時の色が白とか、ピンクと紫、いろんな色が、緑以外にも。全く音はしないんだけど、なんかシャラシャラシャラシャラ動いてるような感じで、
へえ、
それは一人で見てた
の？一人で、キャンプ場もあの遠くにちょっと人がいたかなぐらいで、
いいね。
朝2時3時ぐらいでバーボン、ジンビームラッパ飲みしながら、
寒かった？
寒いでしょ。
ちょっと寒いぐらい。
なんでぐらいなんですか？
夏はそんな冷え込まないですよ。15、6度はあったと思います。
あ、そんななんですか。
へえ。でその後じゃあ無事に、ニューヨークからどこからヨーロッパ回ったんだ。
ヨーロッパ回ったのはな、南米からブラジルから。
ブラジルから。ちょっと待って、じゃあそのオーロラ見てずっと
カナダを横断し終わって、ニューヨークはとりあえずロスに戻りたい気持ちがあったんだ。
はいはい。エリチンの方には行かないで。
そうそう、うん、アメリカを全然旅してなかったっていうのがあって、
はいはいはい、
やっぱアメリカも
一度
は、少しは旅してみたい。
で
アメリカも、ロスまでずっとアメリカも縦断して、でそれでも北米も北極海も行ったし北米一周もしたし、うっ払って日本帰ってもいいかなと思ったんだけど、まあ中米南米も行けるところまで行くのも面白いかな。
それでどのぐらいの年月経ったん？
北米一周5ヶ月。
で中南米行っちゃえ、
行けるとこまで、どこまで行けるかわからんけど行ってみようみたいな、
で中米でずっと回って、
メキシコ、バハカリフォルニア半島、あそこバイクの結構、好きなところだ
な。でも中米がその頃結構やばいんじゃないですか。
いや僕の時全然大丈夫です、
問題やったら、
で一番怖い思いしたのは、
一番怖いやっぱガテマラの
ガテマラですね。
ゲリラ戦でしょうね、やっぱね。
どういう感じだったんですか。
ね、地図に道が載ってない部分があって、でもそこを旅した人の話を言ったら、いやあそこ道あるよって、つながってるよって言うんだ、じゃあ光の遺跡を見た後ぐるっと回って帰ってくればいいなと思って行って、
あ、遺跡が結構あるんだ。
そこから外れたところにね、同じ道をまた戻るのはおつまんないから遺跡見た後、他の道で帰ってくるにはそこを通った方がいい。そしてあれね、普通にバイクでバーって走ってたら、なんかすごい平和なとこだなと思ってたんだけど、いきなりパーパーパーパーパーパーって音が始まって、なんだこれと、そしたらなんかあの 村にいたね、政府軍がなんかね、銃火でドッドッドッドッと走ってきて、
森、
で多分政府軍だと思うんだけど、森に向かってバーンバーンと撃ち始めて、うわー始まったそう道があのかまぼこ型になってて、はいはい、上を道が通ってるんですね、はいはいはい、普通に道が自身土手になってるんですよ、
でバイクでそこを走ってるわけでしょ。
でそこで止まって村がもう家が点々としてて、でその村の左側っていうか草原が200メーターぐらいあって300メーターあったかな、その向こうは森になってる、どうもそこからゲリラが撃ってるような感じなの、で政府軍は村にいて、この土手に行こうって構えてバーンバーンって、やばいと思って
真ん中に、
バイク止めて民家に入って、民家っていうかあの小さい店があって、店の中にちょっと入ったらもうこんなに頭抱えて、女の人とか赤ん坊とかうつくまってる状態、やばいと思って俺うち頭下げてね、
うつくまって
る、なんなんだこれは、
何分ぐらい、
それが大体1分激しく打ち合って5分インターバルがあるっていうパターン、でまたなんかバババババン打ち合って、ああまだまだ始まったみたいな、
え、どうしたのその後。
で、そこでいつまでも攻撃もしょうがないし、ね、今のところ政府軍が優勢でなんかだんだん森に向かっていっている状態だけど、
うん、
もし逆になったら困るじゃん。ゲリラが制圧されちゃったら、
うんうんうん、たまたま政府軍側に行っちゃったからね。
うんうん、そしたらタンクローリーがね、そこボーッと突っ切ってなんか行ったんですよ。
うん、
で次の打ち合い終わった後じゃあ俺も行くしかないと思って。
うん、
1分の激しい打ち合いは終わった時に急いでバイクまたがってエンジンバーンってかけてザ
ー
ッ、あ、そうだと思う。
でもそれをかけですよ
ね。で村抜けたと思ったら道は左に直角に向かってるんだよ。でも
なるほど、
間違いない、俺ゲリラじゃねえかこっちみたいな感じ。
あ、
でも何事もなく、
よかったね、
抜けることできたね。
いやでもそれ本当恐ろしいですね。
流れ玉一発頭にあったもん、終わり
ですね。もう終わりですね。それこそね、バイクとかにバーン当てられてもね、
ね、
交通手段が
タンクがねなったらおしまいですね。よかったね、
よかったですね。
でガテマラが通って中米メキシコとかずっと何の問題もなく
南下してきたっていう感じ
ですか。そうですね、まあ多少あの国境で来られたりとか、なんか、
あ、はいはいはい、
悪徳警官がいたりとか、
うんうん、
あれガテマラってどこなのか、エルサルバドルとかはまだ
メキシコとエルサルの間
になるんですか。
あ、なるほど、
あのなんだっけ、エクアドルとかも行かれました。
エクアドルも行きました。
ああ、エクアドルで聞いてる方が俺、
そう、ニューヨークで聞いてる方もいるんですけど、
ニューヨークも貿易センタービューね、なくなっちゃったし。
あ、そうですね、貿易センタービューね、
エクアドルはあそこ、赤道の中、
塔みたいなあるんですね。あのワユーもあそこで写真撮ってたけど、
あ、はいはい、
うん、あそこちゃんと行ってし、写真も撮りました。
撮って、
うん、これエクアドルは何やったかな、赤道の意味なんですか。
そうそうそう、エクアドルって赤道っていう言葉だよね、確かね。ちょうど赤道が通ってるってことですよね。で、その後どういうふうに来た
の。ちょっとエクアドル絡みで、エクアドルバニョスっていう村があって、温泉の村がありましたね。
お、
あそこが一番あのいい印象を持ちましたね。
何が良かった。
要するに温泉施設がいくつかあって、
うんうん、
でちょっとあの白人旅行者向けの高いところもあるんだけど、
うん、
一般のエクアドルの現地の人が入ってる、ただで確かただで入れたと思ったんだけど、
露天風呂ですか。
露天風呂、風呂ってもあの温かいプールみたいな感じなんだけど、
うん、
あれはなんか現地人と一緒にボーッと使ってるのが
良かった。
よかった。
中南米で住むとしたらどこが良かったですか。
中
米感って
中米は嫌です
ね。結果的にでもメキシコなんじゃないかなっていう、うん、メキシコはものすごい好きかっていうとそうじゃないと思うんだけど、
うん
うん、
なんで
なんとなくタコスうまい。
その時はメキシコはまだ単に通っただけだったんでしたっけ。
メキシコではね、あれなんですよ、ペンションアミーゴっていう日本人宿があって、そこで半年ちょっと
行ってたんですよね。
つまり宿の亭主みたいな感じで味あのお手伝いをしてたわけでしょ。料理をした
とか。料理番やって、はい、
その時にやってたんですね。
その時に5ヶ月ちょっと、半年近く。
そうするとお金も減らずに増える。
増えるはいかないですね、うん、だからみんな貧乏旅行者だから、
うん、
あの本当もあの最初はあの必要経費だけでやってたんですけども、
うん、
儲けが全くないとどうしても気合が続かない、
はいはい、だ
からほんのちょっとは儲けよって言うんで、うん、ほんのちょっと上乗せする感じでやって、
うん
うんうん、それで、その儲けで宿代払ったりとか
して、
自分のビール代タバコ代で消えてったっていう感じで、だから貯金が減らないっていうぐらいで、
なるほど、つまりみんなの貧乏旅行者がみんなご飯作れないのを、うん、じゃあ俺5ドルとかでご飯作ってやるよっていう感じにして作ってあげた、
う
ん、
ね、
朝晩
昼晩、夜だけ、
夜だけ、
うん、
それはここのペンション荒木みたいな感じの雰囲気なんですか。それよりもうちょっと、
いや、そんな感じですね。ペンション荒木をがもうちょっと綺麗になったような感じで。
なるほど、
うん、
何人ぐらい旅行者って常に来てたんですか。
これも意外と波があって、大学が春休みの時とか、ああいう時はめちゃめちゃ混みますね。最高30人ぐらいいたんじゃないかな。
30人分飯作るんですか。
最高作った時ありました
。すごいね。カレーとかになんなかった。
あの時はあのレバーとキャベツ炒め、一番安い食材で一番儲けさせていただいた。
でも食器とかそういうのは結構揃ってるんですか。
揃って
る。これはもう鍋釜とか。
そうですね、あのでっかい
運
動とかあったり。
それはあのその宿の店主は日本人、あのマルティ
の人。もう死んじゃったんですけどね、内田さんっていう人で、
あ、日本人、
うん、その人があのメキシコ人のパス 時パスちゃんと結婚して、うん、で子供2人作った後なんか死んじゃって、だから、うん、パスの奥さんがパスちゃんが今あのオーナー
で
やってる、今でもやってるんです
か、やってるはずです、はい、
ペンションアミーゴ、
メキシコ市ペンションアミーゴ、
へえ、
ペンションアミーゴいいですね、
そういう風にじゃあ何宿のなんていうのそういうまかないをやったりとかそういうのはそこだけ、その後はずっと後は旅ばっかり、
あとは自分の料理を自分料理が自分の食事を作ってたから、あのロサンゼルスの大丸ホテルってとこでもちょっと3ヶ月ほどいさせてもらったんですよ、ちょうどその時期に地震があってロス震度4か5で、
あの橋が
そうだ高速道路起こったりとか、
あ
の時期、でもうロサンゼルス中ちょっと崩れかけてる状態で、うん、直したいけど直せる人がいないっていう状態だったんです、ちょうどその時僕あのパスポートを更新しなきゃいかんとかで、うん、あの日本から戸籍証本の写しを、ね、送ってもらったりとか、うん、時間かかること分かったんですよ、ほ、うん、んで、うん、まあ、俺もこういう状況だからもしよかったらね、うん、プロじゃないけどこういう直すの手伝いを手伝うことできると思うから、うん、その代わり宿代ね、宿代とただにするのと、うん、あの食事3食何でもいいから、うん、インスタントラーメンでもいいから、うん、あと、ね、缶ビール2本とタバコ1箱、うん、これ条件出してお金はいらんっつって、うん、それで2ヶ月ぐらい毎日毎日働いて、
で家を作るのを手伝うつか、まあ、壊れたのを補修する、
そうそう、4階建て の, マンシあのホテルだったな、うん、いろんなところやっぱ切り火が入っちゃって、そこを、ね、のみと浜でガンガンガン四角くあの振り抜いて、うん、そこまた板張ってなんか修正するっていう感じの、
ね、働き者ですね
貧乏なんで、
いやいや、それは日系人のやっぱり宿、
あれは中国人でしたか、でも中国人のおばちゃんとか、ね、日本語ペラペラなんですよ、
はいはいはい、
台湾系かもね、
台湾系かもしれない、大丸ホテルっていう
大丸ホテル、
あれも結構日本人の泊まるんですね、
はい、はい、ですね、あ、なんかね、いろんな方が入ってきてくださってますね。新潟のノブさんも聞いてくれてます、
はい。
なんだか楽しそうな会話が弾んでますねっていうことで、おはようございます。それから、あ、桜田さんもようやく来てくださって、あの、レコーダーありがとうございますっていう話はもうすっかりやっております。ごめんなさい。縁売りのおじいちゃんの話ですね。縁売りのおじいちゃんは、あの、最初に言ってるんですけども、健康の問題上ですね、来週に伸びてしまいました。
伸びてしまいました。
伸びてしまいました。
永遠に伸びてしまうかもし
れない。今日はそれはなく、まあ、入院してたんだよね、しょうがない、そういう話なんですね。ダメ屋さんって初めまして、あ、前も来てくださったよね、一回ね、そういえばね、オーロラ見たいよね、ダメ屋さんは、あの、そう、エクアドルって赤道っていう意味なんですけども、男なのかしら、女なのかしら、ダメ屋さん。
旅行者の方じゃないですか。
どこに住んでんでしょうか。あ、固まっちゃったんだって、パソコンが。ダメ屋さん聞いてないかもしれない。星野さんからですね、ニカラグアは通りましたかって。
通りました。
通りました。ニカラグアの首都、マナグア、
マンゴー層ですか、
あ、わかんない。あの、星野さん自身がですね、そこにですね、2年3ヶ月住んでたんだって。
星野さんも結構いろんなとこ住んではるんですね。
ニカラグアの人、マナグアの、丸山さんって人だと思ったけど、マンゴー層っていうね、うん、日本人屋でやってるとこありまして、そこも4日ほどいさせてもらったかな。
結構あちこちで日本人が宿やってるんだ
ね。やってるんですよ。そう、
知れば宿やるか。
すぐに話がね。
いや冗談です。
マンゴー層だったのかな、どうだろうね、星野さんも。結構あれ旅行者の人が聞いててくれたらまた面白い、
ね。面白いか。でもまあ昔の話ですしね。あのボリビアに当時冬季ゲストハウスっていうのがあって、それも鳥海さんっていう人がやってたんだけど、もうその僕はいた時にすぐできたんだけど、3年後ぐらいにはもうなくなってた。
あ、それはサンタクロースですか。
じゃあボリビアの
ラパス、ラパスの方に。
あ、ラパス、
うん、でその後どのぐらいの期間をこう回ったの。南米もずっと回ったんだよね。
南米渡ったのが94年の12月か、
うんうんうん、
であのパナマからコロンビアに、あの当時船が出始めたんだけど、うん、どうもコロンから出る、でもそのコロンの情報があまりにも悪すぎる、
あ、
信号で止まった時にいきなりなんか歯がいじめになって、
あ、なんかすごい治安が悪いん
でね、ものすごい悪いらしい、
パナマはすごい悪いっていう話聞いたことあるけど、
じゃあ他のとこから、
うん、
パナマシティから行けるルートを探したら飛行機しかなかった、
うん、
で飛行機でもう南米に、うん、
なるほど、まあ、でも懸命やったかもしれないですね。
あのですね、エクアドルの星野さんから情報です、
はいはい、
残念ながらもうマンゴー層はありません。
あ、なくなっちゃった。
あ、なるほど、よく知ってるの星野さんね、
う
ん、な
んで星野さんも実はあれだったんじゃん、
貧乏旅行者
だったかもしれない
料理とあるものが実は貧乏旅行じゃ、
いや、そういうのね、
そういうもんだよね、うん、
昔のだからあのなんか汚物とかね、あの辺のまあ偉い首相がこの辺のリベル大臣の安宿に泊まっとったとかね、そういう話もあるわけですから、ね、う
ん、だからひょっとしたら徹さんもこれから大統領かなん
て、なるわけないけど
首相に
あの時ラジオ放送出ましたけど覚えてましたかとか、ね、
異常な汚点として消されちゃったりして
あ、すぐ暗殺されそうな声
で
なんか。
で、そうか、南米委員して、湯葉農場っていうのは どの時点で聞いて知ってたんですか？
メキシコで料理やってる時に、
うんうん、
その時に
やっぱり旅人から、
もう結構年上でも40過ぎ、50近い人だったね。
うん。なんていう風にして聞いたんですか、その時は？
その時は、まあ、人に周り人いっぱいいるのに、
うん、
俺に僕にだけ言うんですよ。まあ、もし、ね、バイクで旅してるんだったら、もしブラジルまで行けばね、
うん、
こういう面白いとこありますよみたいな感じで言ってくれて、
うん、
でなんでみんないいのにみんなに言わないと俺だけ言うのかな、ま
あ、
とりあえずそういう情報は全部書いておいて、住所とか行き方とか書いておいて、
うん
うん、で行けるかな、まず南米行けるかどうかとかブラジルまでたどり着けるかっていうのは分かんなかったけど、まあ、行けたら行きゃいいなと思って、うんうん、
先ほどの話です、その、パナマから飛行機で、
はい、コロンビア
まで入ってきて、コロンビアはどこになるんですか、やっぱり
ボゴダで、
ボゴダ
危ない目に遭わなかった、
ね、そこで強盗、
強盗にあった
コロンビアでいきなり
いきなり南米入っていきなり洗礼を受けちゃ
う。どんなふうな強盗、
あの路上 です、ね、うん、宿に泊まってた日本人と一緒にちょっと歩いてなんか街を見下ろせる丘がある、
うん、
でガイドブックとか読んだら、
うん、
平日にそこの、一人で登っていくのは危険だって書いてあった、
うん、
で平日じゃないし日曜だし2人だし、でそこケーブルカーみたいなのもあって、
うん、
登っていくわけじゃなくてね、登る道もあるらしいんだけど、
うんうん、
ケーブルカーで上がるだけだからと思ってそこに向かって歩き始めた、街をちょっと出た瞬間にもうガバ
ー、うん、何人若い人、
でも6人組で、
あ、それは無理やね、
ナイフを持った子供は10歳ぐらい、
うん、
であと15、16かな、まあそんくらいのが両腕を押さえつけてポケットに手を突っ込んでありました、
うん、
でガキンチョは僕のバッグを引っ掴る感じ、
うん、
で掴んでたんだけど、
うん、
であのそのバッグを握った手 この手首にもナイフが当てられて、
うん、
フタプーフタプーとか言うで、ね、片言の英語を言うわけね、
うん、
こんな野郎クソだけと思って、
うん、
格闘してやろうかなと思ったけど、もしスパッとやれちゃったらもう、
うん、そうね、
手術入院が、
うん、大変だもんね、
あったまるなと思って手離したらもうバーッとスラムが逃げてやられちゃった。
何取られた、パスポートとかは、
パスポートは大丈夫だったけどカメラ、
うん、
その時はもう一眼レフの望遠レンズとか、
うん、
各種フィルターね、あの、うん、うん、綺麗なお姉ちゃんいたらあの
写真撮ろうっていう
ソフトみたいなのつけてそういうフィルターとか、ね、夜景を撮るにはクロスを入れてとかね、撮ってたんですけどね、それ全部持っていかれちゃった。
じゃあお金とかはそうでもなくて、
ま
あ、
たまたまその時ね、1ドル札の100枚の束を何でかしなきゃ入れちゃったんですね、100ドルもとないと
捉えて、
うん、まあ午後だしょうがね、
え、強盗はそれ1回だけ、
1回だけね。
あ、そう、ブラジルとか他ではなかった、う
ん、意外とない
ですね、
はい、
で、まあその南米で洗礼を受けて、でその後は
エクアドル太平洋側をずっと南下という、
はいはい、
コロンビアは元が悪いと、
もうコロンビアもうすぐ出てやろうって3日で出ました、
ね、3日で出て、うん、
でビエンベニードのね、あのエクアドルって、
うん、
あの国境行った時はホッとしましたね、多少はあのコロンビアよりは安全だろうっていうので
、エクアドル入って、
エクアドルもちょっといろいろ見ながら、うん、ね、まあ、あのバニョスだっけ、あっちの、
うん、
温泉を行ったりとかしながら、
うん、
でペルーに入る時は元旦の1月1日、2005年だ、
95年、ペルーはあの辺から北部からになるんです
か。そうです、北部の太平洋側の町から、
じゃあそれこそあの辺の歴史的、
そういろんな、
マチュピチャもっと南の方やからね、
ブレインカとかね、
うん、
い ろんな遺跡がある街転々としながら、
うんうん、向こうは太平洋側ですもんね。
チリも行って、
そうです、太平洋側ずっと南下して、うん、で、マチュピチュ方面行った後ボリビアもちょっとウイリエン湖みたいとかして、
うん、
それからまた太平洋側戻ってチリを今度、
うん、
ずっと南下して、
チリは南はどこまで行ったんですか。
道の限界まで、船で行けばまだ町という村はあるんだけど、道ではここまでっていうところまで行って、そこからアルゼンチン
に、それパタゴニアの辺も入るんです
ね。パタゴニア行きました
ね。ですよね、あの辺全体も、まあ、行ってみたいね。
で
パタゴニア
最南端はあの牛
屋屋屋屋
屋屋屋屋屋屋屋屋
屋屋屋屋屋屋屋
屋屋屋屋屋
屋屋屋屋
屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋
屋屋屋
屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋そこで泊まって、うん、で上野さん亡くなってから奥さんと娘さんかなんかがね、あ
の
宿をやってるから、やってるみたいで、そこで釣りしたりとかなんだかんだいろいろやってる。
いいね、
やっぱり日本人もいろんなとこ行ってはるんですね。
いますね、いろんなとこ。
まるっきり日本人じゃない宿にも泊まったりはします。
もちろんない時はもうそうです、うん、日本人宿に泊まれる方が少ないんですね。
でしょうね。
そういう日本人って移民の人が多いの、それともその結婚して住んじゃった一世の人とかが多いの。
一世でしょうね。
まあでもブラジル以外は結構旅行できて住み着いたとか、そうそう、その現地の奥さんとかね、そういう方多いんでしょうね、やっぱり。なってるあたりとかね、まだ移民っていうのはもうでも2世、3世、4世世代ですからね、向こうは。
で、ブラジルに入って、リバノージュを経て、
それ、2005年、95年の5月下旬ですよね。
ブラジル入り。
はい、ブラジルじゃなくて、リバノージ
ュ。リバノージュ。もうちょっと音楽です
ね。はい、音楽いきましょうか。
はい、
心一つに井上由美さんの歌をちょっと入れて、ビールを飲んでください。いっぱい喋ってますので。はい、どうも。 井上由美さんの、心一つにという曲を聴いていただいたんですが、新潟のノブさんからね、あの井上由美さんってどのような方なのですがっていう質問があるんですけど、実はあの私たちのブラジル日和にやっと一度あの出ていただいてるんで聴いていただけるといいんですけども、あのもうブラジルに何度も来てくださってるあの日本の演歌歌手の方です、うん、であとダメヤさんが復帰しておめでとうございますということで、そうエクアドルも私も行ったことないんだけどいいとこらしいんですよ、あの在エクアドルの星野さんともここでチャットでお友達になってますんで、ダミアンさんも行ってみてください。ちなみにですね、マチュピチュはですねペルーでございます。
マチュピチュ、マチュピチュもう早く行かないとマチュピチュももう入れなくなるかもわからない、
ね、そうね、
どんどん崩れてきてるから、
なんか地上絵がなんか消えてきてて、
地上絵がなんか、ごめん、それはキュウリかナスかっていう感じ。
うまい。スーパーの客。
そうね。まあアナヘもどんどん行っとかないといけないんで、全然行けてないの我々もね。同じ南米にいたって全然行けないんだもんね。はい。でまあ、お話をじゃあ、アルゼンチンまで入ったんだけども、アルゼンチンから北上する話。
北上する。ウシュアイアから。
ウシュアイアから。
はい。
うん、気温がもう4月で気温がもう、はい、昼間の状態でも気温2度ぐらい。
2度。
で、ウシュアイアに行くとこ、ちょっと峠道があるんだけど、そこはもう雪20センチぐらい積もって、しかも日が当たって溶けてカチンカチン凍っているような状態で。
アイスバーン状態。
怖っ、
うん。バイクで行ったんですか？
バイクで。
うん、よう両足
着ながら怖いなと思いながら行って。で、そこからパイネ国立公園行ったりとか。
あ、パイネ、はい。
山、
すごい
山
と。悲願のあるという。
へ
ぇ、俺も行ってみたいよ。
で、ね、パタゴニアから別れつけて北上しているときに、
うん、
ああ、俺はこの旅終わったらまたサラリーマンやるのかなーっていう。
おじさん、何歳のとき？
それが、30歳ですね。またこれでいいのかなー、またサラリーマンかな
ー。
現実
を考えながら旅してると、なんか、日本変えたくないなーみたいな感じもある。で、まあ、ね、いつまでも寒いとこ行ってもしょうがないから北上してたんだけど、
うん、
そこでパラグアイのエンカルナチョンっていう、
エンカル、はい、
ね、まあ、
アルゼンチン国境ですよね。
そうです、
うん、
そこに小田旅館っていうね、日本人宿あるよって聞いてたんで、
はい、
訪ねて行って、
うん、
そしたらそこの小田さんがおばちゃんなんだけど、
うん、
すごく親切にしてくれて、
うん、
ね、今度日系人 の日本人学校の運動会あるから一緒に参加しないとか言って誘ってくれたんだよ。
うんうん、
そしたらね、移民者、ね、移住者、
うん、
そういう人たちはこうやってわーっと集まって、
うん、
ね、日本語でなんか日本の本当小学校がそのまま来たような感じで運動会やってるんですよ、
うん、
あ、これは面白いぞと、日系社会っていうのはこれは面白いって思ったのが、うん、その時は始まり、うん、
へー、パラグアイで、
パラグアイで、う
ん、エンカルナシオン、
うん、
でそれから日系社会ってなんかこれ自分に合ってるのかな、うん、面白いなと思って、で、まあ、
うん、
そこからアスンシオン行って、
うん、
イグアス移住地を通って、
うん
うん、あ、じゃあエンカルナションではそんなに滞在しなかったですか？
何日くらい？5日ぐらい？
あ、そのぐらい、
うん、あ、じゃあ、あれかな、アスンシオンとかそのイグアス移住地とかは 宿じゃなくて移住者の家に泊まったの、それとも宿かなんかに泊まったんですか。
アスンシオンではあの日本人がやってる宿がありまして、
うんうんうん、
日系ジャーナル
高倉さんですね。
あ、高倉さん、
はい、そうです。高倉さんが、はいはい、当時ペンションチャコっていうね、宿屋もやってたんですよ、そこに
向かいにやっては
って、ホテルじゃなくてペンションだった、
普通の家。
今は焼き鳥居酒屋唯一になってますけど。
そうなんですか。
焼き鳥居酒屋、
同じ高倉さんの
家行ってみたい。
でそこに10日ぐらいいたかな、結構長くいて、
うんうんうん、
で湯川水住地ではあの松永さんの、
はい、
松永さん、
大きな大
邸宅、
大邸宅
に なる前の木造のところにね。
あ、そうなる前
その時は作ってる最中でした
ね。へえ、そうなんですか。
湯川水住地は首都のアスンションから、そうですね、どのぐらいかかるのかな、
280キロ離れた、
280キロ、はい、だからまあ大体バスで6時間もかからないですね。
まあ、4時間5時間ぐらいですね、
うん、じゃあそのままその移住地にいる女性と結婚して住んじゃおうかなとか思った。
いやー、そうなるのかなとは思ったけど、今のところそういうことないですね。
今のところ独身さんですもんね。
一応運命は受け入れようと思ってるんだけど、そういう運命にならないだけの話だ。
意外とではいい姉ちゃんはいなかったんですか。
日本、いや、いいね、いや、いるでしょ、もちろん。
いっぱいおるんですけど。
自分とは縁がないんじゃないかな。
でも自分から積極的にあれしてないんじゃない。
まあ、それもあるけど、あの湯川水住地 のちょっと風習というか、あの女性で独身で25歳過ぎたら、うん、何やってんのみたいな感じの目があるんですよ。古い日本があるんですよ、
なるほどね。
だから30過ぎで独身でいるっていうのは、うん、極めて少ない。
ほとんど
日本からの、ね、昔のなんだ、日系社会青年ボランティアかなんかで来て、
はいはい、
で独身で住み着いている女性っていうのは確かにいますよ。もう40かな、
結婚されずに、
そう独身で、でもそうじゃなくて現地の人で、なんかね、
娘さんとか
はやっぱり出稼ぎ行っちゃったりとかして、外で結婚しちゃったり、
あるいは、まあ、見合い話とかもあるんでしょうね。
あると、それとあのこれは言っていいのか分かんないですけど、大体同じぐらいの金持ち同士でなんか結婚がある、貧乏な農家と貧乏な農家で結婚があるっていう、そういう場なんです。親の格差が激しい結婚ってのはないんです。
なるほど、親同士が許さないという
多分そういう面もあるんじゃないですか。詳しくは知らないです
けど、本当村社会ですね。
村社会ですね。
それで私あのちょっと大事な話で、その、
はい、
今、遺伝子組み換え大臣
が、はいはい、
すごいすごい、何割ぐらい遺伝子組み換えなんですか。
もう作付け面積の9割が遺伝子組み換え大臣、
でしょうね。
で違う見た目とか味とかそういうのは
実際食べてみたけどほとんどわからない。
わからない。
わかんない。うん、
でもなんでみんな遺伝子組み換え入れちゃうの？
その方が楽だからっていう。
楽なんですね。
まあその気候に強いとかそういうことっていうの
は。雑草が入らない。
うん、あの除草剤に耐性のある遺伝子組み換えの大豆なんです。始まりは。
う
ん、
始まりは何年前ですかね。
入った何年前だろう。5年ぐらい前じゃないかな、もうちょっと前かな、最初は湯川水住地全体でもね遺伝子組み換えやめようってなったけど、
うん、
実際ちょっとやってみたらものすごくいいと、いいっていうか、あの経費がかからんと、
はいはい、うん、つまり除草剤がいらない、
除草剤1回ですもん、
うんうん、あとはそれはすごい大きいのかな。
大きいです。
人件費、
経費的な問題、
人件費、そう経費増し、普通大豆やってると、うん、いろんな種類の雑草が生えてきて、
はいはい、
あのカルピでね全部住、うん、めばいいんだけど住まない場合には、うん、ツル科の雑草だけに効く除草剤とか、
うんうん、
イネ科の雑草だけに効く除草剤とか、
うん、
そういうあのなんてあの
別々の
品種別の除草剤っていうのは結構高いんですよ。
あ、なるほどね。
で、うん、何でもかんでも殺すあの ラウンドアップっていうのハンダって言ってるんだけど、うん、それをバーってやっちゃえばもう全てスワーンと雑草が落ちていく、
うん、
で大豆が背高くなってくればもう光が当たらないから雑草がもう生えてこない状態、
はいはいはいはい、うん、
そしたらカルピするあの、ね、ニンニクも必要ない。
あ、はいはい、
カルピってあの草刈り、
草刈り、
うんうんうん、うん、そうで結局じゃあみんなそっちの妊婦の人件費とかを考えたら9割そっちの遺伝子組み換えにしてしまう。
そうですね。
パラグアイの場合、ああいう肥料関係がほとんど輸入ですよね、確か。
輸入かもしれないですけど。
はい、うん、結構、ええ値段、まあ、それでまあ、生計立ってる人もおるでしょうから。
あと、先進国の農薬のゴミ捨て場になってるのも現状ですよね。先進国じゃ売っちゃいけない除草剤とかね、
だからかなりきついのね、
来るんですよ。
ブラジルも同じかしらね。
まだブラジルはちゃんとしていそうな
気がします。なるほどね。そっか。それで、なんか聞いてた話でショックだったのは、金持ちの人たちは普通大豆を得られるけど、要するに小農の人たちはもう遺伝子組み換えの大豆を植えざるを得ない。
そうね、
経費が安い。
経費安いし、とにかく借金返さないと利子高いじゃないですか。
そしてどんどんどんどん遺伝子の組み換え
に、とにかく今抱えている借金を返すためにはもう、ね、もうなんか湧き出るのかっていうか、なんか、なりふり構わず、もうとにかく金稼ぎ、今やんとかんとっていう感じの雰囲気はありますね。
例えばまあそのね、JICA の方からまあ借りてるって言いますけど、例えばあの辺はあの食物メジャーとか、あの穀物メジャーですか、ああいうとこが牛耳ってるっていうのはやっぱあるんですか。
だから、遺伝子組み換えの、はい、種見つけたら何だったっけ、アメリカの会社で大手メジャー、
モンサント、
あ、そう、モンサント、モンサントが、ね、遺伝子組み換えの大豆をね、出荷するってことはうちの種使ってるんだから何割か払えみたいなことを圧力はかけてるらしい。でもやりたくない人も、うん、花粉飛んできて遺伝子組み換えになっちゃって、
はいはいはいはい、
で逆に迷惑料取った方がいいんじゃないかっていう話、
でなんだっけ、その除草で普通大豆も何キロまでは遺伝子組み換え大豆と一緒に出荷しなきゃいけないんでしょ、うん、何キロだっけ、その作滅、
畑が接している場合は、うん、接しているとこから18メーター分、
うん、
普通大豆の植えてる畑 の普通大豆でもそれはあの遺伝子組み換えとして出荷しなきゃいけない。ですね、遺伝、あの普通大豆をちゃんと守ろうと、
うん、
いうこと
だね。
日本にも普通大豆出荷してますよ、
うん、そうだよね、結構日本に行ってるよね。
そうそう、岐阜県の方になんかね、契約結んで
ギアリン
がって、
それからあのオーロラですか、
オーロラ大
豆、オーロラ大豆は普通大豆
美味しいですよ。
何ヶ月働いたんですか、そういう大豆のパラグアイで。
パラグアイで僕は大豆はやってられないんだけど、あのキノコ作りをちょっと
長年やってて、何年ぐらい、何ヶ月、
まあ言えば1年なんだけど、
すごいね。それはその滞在させてもらってるからっていうことで、そちらの農家のお仕事さ
じゃなくて、自分でいろいろ日本に出稼ぎ行く人とかいるんで、留守番する代わりに、留守番しないなら土地を他に借りたりとかしながら、
自作物作ったらそれ出荷して収入なんの？
一応そのキノコ会社に持っていけば一応金にはなるけど、はっきり言って金どうしようもない、
ね、でもトールさんとしては日本に帰るよりはそのずっと
そういうことやってる方がなんか
面白いというか、
それは何年頃にやってたの？
それは2001年か2002年あ2002年3年か
2年3年、あれ今度、今2006年で間もなく帰るわけですけど、5年ぶりっていうことは、はい、1回それじゃあ90何年に旅行して1回日本に帰ってるんですね、
う
ん、
そうですね、1回じゃない、2回も3回も
1回も3回も帰ってるんだ、で今度最後に戻ってきたのが2001年ぐらい、
2001年そう、
そっかそっか、じゃあ さっきのその初めてあのうわ日系社会と思ったのが
95年、
95年、
その
間に1回帰ってるんですね、2回、
2回も3回もだって、そうヨーロッパにもまだ行ってないもんね。
そう
ですね、でその日系社会を見ちゃって、
でとりあえずブラジル入って湯葉農場に
もう見て、
それは5月、
5月
で 5ヶ月間湯葉で働かしてもらって、
はいはい、でその後
でバイクの旅よりもなんか湯葉で働いてるのが面白いと思っちゃったの、
その時に。
その時は。で、バイクを湯葉農場に置かせてもらって、日本で半年働いて、で、またブラジルで半年働いてとか、それをそんなことをちょっとやってたんですけど、
何回か繰り返してるという
か。あれでもさ、ヨーロッパも行ったでしょ？
行きました。
それはいつ行った
の？それはその後に。やっぱり、 ね、観光ビザで来てる以上移住者じゃないし、
うん、
ね、
うん、
あの時ふっと思ったのはバイクの旅も中途半端、
うん、
移住もできてない、
うん、
これでまたいいんだろうかっていう葛藤がやっぱあって、
うんうん、もうその頃は日本に永住しようっていう気はなくなっちゃった、
あんまりなかったですね、
うん、
とりあえずバイクの旅はバイクの旅で、うん、いつか蹴りつけんといかんっていうふうに思ってたわけです
が、
で98年に、うん、あの岩農場からバイクまた動くようにして、
うん、
でリオデジャネイロまで行って、
うん、
リオから船でイタリアにバイクとほど渡ったんです。
なるほど。
リオからあのイタリアに船で渡るのいくらぐらい？
当時人間が1500ドルのバイク500ドルで2000ドル、
2000ドル。
何日ぐらいかかるんですか？
2週間。
2週間。
はあ、でもいいね。
2週間毎日イタリア食。
いいですね。
いや美味しい、美味しかったです
ね。スパゲッチとかですか？
スパゲッティばっかりはマカロニ料理は出ますよ。で、嬉しいことに、あの、紙パックの赤ワイン。あれが毎回出てくるんですよ。で、俺は2つくれって。
無料なの？
無料なんですよ。で、部屋にあの、ポットがあって、余ってる全部、ポットに入れて、部屋の方がガンガン飲んで。あの、イタリア行くまで20リッター飲みましたね、ワイン。
すごい
ね、20リッター。ちょっとあるじゃないですか。
ワイン泥棒。ワイン泥棒。
あ、遺伝子組み換えの大豆って体に悪いのって桜田さんが聞いてきますが、体にいいか悪いかっていうのはまだ判決出てないんだよね。
うん、で、いいとも言い切れない、悪いとも言い切れないっていうのを、っていうのはあの、なんていうかな、普通大豆の方がかかる農薬は多いんですよ。
うん。
うんうん、で遺伝子組み換えは小さい頃の1回の除草剤だけで、うん、あと終わっちゃうんで、
うん、
残るあの残存の農薬は少ないって言われてる、
うん、
ただし遺伝子組み換えというのはもう交配でできるもんじゃなくてバクテリアかなんか使って人工的に今までなかった植物を作っちゃうわけだから、
うん、
それが人間の体でどういう変化を起こすかっていうのはまだ証明されきれてない、
ね
う
ん、
変わった人間ができてくる可能性もなくにしますよね。
なんか遺伝子 の食べたものが人間の体の中で遺伝子の平行移動みたいなことが起こる可能性もあるらしいんです。
うん、
なんかハエ人間みたいにできてきたらどうしようかね。
怖い怖い。
巨大なトマトのような巨大な人間が出てきて、うんうん、
そうそう5メートルぐらいの人間バーンできて
5センチぐらいのちっちゃい子供伸びない子
でもあの遺伝子組み換えもその除草剤に強いっていうのは第一段階で、今も第二段階第三段階いろいろ進んでて、
うん、
あの人間の体にビタミンを多く含む遺伝子組み換えとか、あの香りのいい、ね、食欲をそそるような遺伝子組み換えとかいろんなものが出て、
うん、
病気に強くなるような、あの人間それを食べることによって人間が風邪にかかりにくくなるようなとか、ね、なんかいろんなものがもうあって、
もうきっといっぱい日本に書いてあるサプリメントでね、うん、あのこれを食べたら頭が良くなる大豆とかどんどん出てるかもしれない、ね、
DHA が多いとか、
ね、多いね、あのもう絶対日本はあるよ、米とかね、うん、頭の良くなるご飯お米とかね、
うん、
あのビタミン C をいっぱい含んでるとかね、
うんうん、であのただあのびっくりしたことに遺伝子組み換え食品を世界で一番輸入している国が日本なんです。新聞載ってました。
それは何の遺伝子組み換え？トウモロコシ。
トウモロコシもあるし、綿とかも確かあるはず。大豆、
うん、
あと菜種油とか。要するに油が取れる植物っていうのは、あの、なんていうかな、マヨネーズとかね、マーガリンとかサラダ油に加工できるわけです
ね。
ああ、そうですね。
それはなんかタンパク質が残らないから遺伝子組み換えだっても大丈夫だっていうふうになってて、表示義務は何もないんです。
出さなくていいんだよね。
でも実際は入ってきてるわけですね。入ってきてるわけ。
すごい入って
るね。食卓の 50% はね、遺伝子組み換え食品だって言われた日本は。
結果はあと数年後、日本人
の結果は日本人結果出てきてんじゃん。今すごいそのなんか
変でしょ、
うん、なんかなえなえとしたそのあれも遺伝子組み換えられてんじゃん。
あのいや、あの日本人がいっぱい日本で聞いてますから敵は作らない
よ、うん、アメリカ人の、ね、アレルギーが多いのとか、
うん、
日本のちょっと最近凶暴な事件もあったりするじゃないですか、
うん、
ああいうのなんか影響あるんじゃないかとは言われてますけど、
切れる
切れるとか、そうそう、
昔から切れてる人多いと思う
どこまで話したか忘れちゃったよ。
あの、うん、まあ、何回かその湯葉農場こう行った
り、イタリア
バイジュリッ
タ飲んだと、
ね、イタリアどう、その後どうなったんですか。
イタリアから地中海沿いをずっと戻る感じで、
うん、
ジブラルタル海峡まで戻って、
うん、
モロッコをちょっと行ってみたかった、
うん、
アフリカ、
なんだアフリカ、
うんうんうん、
全部はもちろん行けないとは思ってたんだけど、当時戦争を 地紛争地域いっぱいあって、うん、とりあえずサハラ砂漠の端っこでも 見に行きたいなと思ったんです。うん、砂漠だ砂漠だ、
走った
土の道は走る、砂の中入っていけないけども、うん、荷物すごかったから、ね、
うん、
荷物全くなしだったらいけたかもしれないけど、そこまでしなくても、うん、チェーンが砂だらけになってまた綺麗するのめんどくさいとかあったり、
うん、
意外とね、そういうところにもアスファルトの道があって、
うん、モロッコはどうでした。
モロッコはそこはマラケシュっていう街が、なんか
マラケシュ、
いい
街ですか。
いい怪しい、
怪しい
インチキアラブ人みたいのがいっぱいいて、
あ、そうなんだ。
何してんのその人たちは。絨毯売ってんの。
絨毯じゃないけど、なんか怪しい土産物とかって、
あ、
あの船広場っていうなんか広場がありましたけど、ほんと怪しい音楽流れてて、インチキ臭いやつがいっぱいいるわけですよね。
あのアラブの姉ちゃんとか踊ったりしてるんですか。
あらもう、ね、姉ちゃん見なかったですから、ね、野郎ばっかりです
よ。だから女の人は出ちゃいけないでしょ。
あ、そうなんか、うんうん、あのこんなチャドルっちゅうのせないからですか、う
ん、ほとんど外見ないって辻さんも言ってたじゃん。
うん、
うん、ほんでほんで、
ね、まあ、そこは確かにいいな。ここはちょっと 2,3 日ボケっとしたいなと思ったけど、
うん、
当時、ね、日本があのフランスのワールドカップ出る時で、
はいはい、98年、はい、
その時一部の旅行者があれですね、6月6日の夜6時にエッフェル塔の下で待ち合わせしようっていうのがバイク仲間にあって、うん、それあの5日後ぐらいだったんですよ、
うん、
間に合わないだろうなと思ったけど行けるかもしれんと思って、うん、ちょっと旅急いでたのもあって、
うん、
結局1日遅れで行けなかったんだけど、でも、ね、自分の旅、あと北欧も行きたいし、ロシアも横断したいってなると、
うん、
やっぱ夏以外行けないじゃない
です
か、旅になっちゃうから、
うん、
だからとにかく今回はもう急ぎの旅で一気に行っちゃおう
って、うんうん、
駆け足で一気に
ダーッと行って、う
ん、結局その時はどこまで行ったんですか。
ロシア通って日本まで行ったんでしょ。
日本まで、
あ、ロシア通ったんです
か。ロシア横断、はい、
あ、したんですね、ロシア。それバイクで。
バイクで。当時まで1区間道がないとこあって、うん、そこは列車に乗っけて移動で。
うん、だそれこそシベリア鉄道ですか。
シベリア鉄道なんですけど、あの普通のね、あの客車、じゃなくて、
はい、
あのインチキ貨物列車に。
あ、なんか自分の人間として座る場所はあるの？それとも貨物と一緒に。
うん、貨物列車の中でまあちょっとしたスペースがあって、なんかそこに交渉してやるっていう人がいて、普通に乗るよりはちょっと料金安くなって、
でバイクも乗っけて、
バイクも一緒に乗っけて、
あの普通さ、なんていうの、ヨーロッパから先に回ってやれ、インドとかアジアとか中南米とかってね、どんどんハードな旅になるけど、トルタの場合は逆に南米とか中南米とか割とハードなところを回って最後にまあこうヨーロッパとかソ連とかだったわけじゃないですか。物足んないとか何か思いました。
思わないです。あのバイクはあの結構傷んでくるじゃないですか、
うん、
で先進国ヨーロッパポンって行くと部品が手に入るんです。で
助かると、
なんで直すことができる。
ああ、ね、なるほどね。
で最後ロシア横断がまた全然バイクの部品なんか手に入らない国だから、絶対にバイク壊さないように、そういう気をつけて、
どこが面白かった？そっちのヨーロッパ関係という感じでは。
ヨーロッパ、良かったっていうより、どこがいいのかない。いろんな、
それぞれにいいとこ悪いところ。
思い出深いの。
ノルウェーの一番北のノールカップっていうのがあるんですよ、
はいはい。
あれが普通の道で行ける世界最北端。北緯71度ちょっと超えて、
はい、
でそこからの北極がバーッと、
まあ、見れるんです
か。いや、崖の上なんでよく見えるんでね。
すごいじゃん、向こうからもこっちからも北極から見ちゃったわけだ。じゃ
そう、
両側から
見たわけ。
両極から見たわけ、
ね、で、さあ日本帰るかと思った時に、日本は海の向こうにあるわけです、でも、
はい
はい、道は反対側に行くわけです。日本帰るのなんで日本と逆の方向走ってるんだろう、
ていくんだろう。
面白い感覚でしたね。
寒くなかった？
うん、あの革ジャン着てれば大丈夫。夏ですしね。
それが何年ぐらい？
これが98年。
98年。
さっき言ったそのシベリア鉄道というか、その、まあ、乗るんですよね。
乗るんです
か。それだけ飯ちょっとついてるんですか？
飯付き。
飯付きなんですか？
あ、
食堂車。何時間ぐらいの？何日で？
1日半だったか、確か。
それはお金自分で払うの？それもあのチケット代に入ってるの？
チケットがそもそもない状態で、 多分あの紹介したやつも多分小遣い稼ぎなんだ。
ダフ屋みたいなのがおる
んですよ。貨物列車の乗ったら、うん、普通に乗るより安く乗れるぞ、俺が話しつけてやるかみたいな感じで、
うん、
で確か300ルーブル払ったんだけど、うん、普通に乗ると400ルーブルかかるところがね、
うんうん、
300ルーブルで済んだんだけど、そいつはどうも50くすねてるんで、
はいはいはい、
で残り250があの貨物列車の人たちのところに行って、うんうん、
まあ、それでも安かったわけもね、
でもですね、貨物列車でやっぱ人乗っけちゃいけないっていうんで、う動いてるときは外見てもいいけど、うん、何か所かで停車するとき、その時はまあ隠れてる、うん、俺は密航者かみたいな金払って乗ってんの、何でも隠れなきゃならんのだけ
ど、
肩に狭い、
肩に狭い旅行者になっちゃって逆だぞ。
で、ロシアの道とかは全然大丈夫でした？
アスファルトちゃんとしてましたよ、
うんうん、人も親切にしてくれた、
そう、いい人もいて、うん、ムカつくのもいて、まあ、いろいろ。
モスクワの方も当然
そう、モスクワは1日しかいなかったですけど、う
ん、やっぱりウォッカ飲むんですか？ウォッカ、
ウォッカもしょっちゅう、ピーバってロシア の, ビールはね、はい、ロシア語でピーバって言うんですけど、
ピーバ
やっぱビールが好きっていうのもあるんだけど、うん、ロシアのビールは炭酸が本当抜けちゃって、飲んだことないけど馬の正面みたいな感じの、
あ、
なんだこれ、やっぱロシアウォッカ、うん、ゴーにいればゴーにしなきゃ、
ビールが一番好きとは今言ってたけども、まあ、何でも飲まれると
思うんです
けども、
何でも飲
どこ の, その地だけ、例えばブラジルだったらピンガ、メキシコだったらテキーラ、ね、ウォッカ、ラム、いろいろあると思うけど、ね、何が美味しい、おすすめは。
おすすめ、僕はネパールを、うん、ネパールに行った時ですね、
うん、
ポカラっていう町が、
ポカラ、
はい、あのストリッキングするところの、
うん、
あそこのポカラの、うん、とあるレストランの地酒、
めちゃくちゃローカル、
はい、そう、
何でできてるんです
か？あれ米で作ったんじゃないかな、ロキシー、ロキシーって言うんですよね、パールの地酒ね、でそのロキシー頼んで、
うん、
揚げシューマイみたいなやつをつまみにしてね、屋台で、しかも土のこんなバラックの方、ポッカテバイみたいな屋台で、
うん、
で飲んだらもう日本酒そのものの味みたいな、
へ、
でコップ1杯20円か30円ぐらいで、あ、これはいいなと思って飲んでたのを思う、
皆さんポカラ で,
ポカラで
ロキシ ー,
キシー、
はい、
焼酎みたいなんですかね。
そう、でも人によっちゃね、ええ、ロキシー俺飲んだけど、あれあんな強い酒飲んだことないです
か、
家によってやっぱ全然違う。
なるほどね、うん、透明の酒なんです
か？透明、透明、
うん、
ですね、フーディーさん、ニューヨークのフーディーさんからですね、質問が来てます、
はいはい、何でしょう。
ロシアは未だにナチスが残っていると聞いていましたが本当ですか、っていうことなんですけど、
ロシアに、
うん、フーディーさんの、ご主人様だと思うんですけど、トノはアフリカンアメリカンの人なんです。アフリカ系アメリカ人の方なんのですが、ロシアに行った時、コーディネーターの方に、一人で歩かないように言われたそうなんですが、ってことなんですけど、そうなのかな。
そういう怖い感じはしなかったですね。
多分ロシアの場所にもよりますよね。
モスクワの夜はかなり危ないっていうのは聞いてたんですよ。で、モスクワのちょっと60キロぐらい上の町に泊まって、
うん、
朝からモスクワもゆっくり赤の広場とか見て、でその日の昼過ぎにはもうモスクワ抜けちゃったんです
。私、何年だろう、モスクワ の, まだ、ソ連だった時に一回行ったのと、
った
あと、その後にそれこそ旅行者 OK になっていた時に、旅行者 OK になっていた時にはかえって資本主義社会がザーッと入ってきて、その時にはね、貧乏人ができちゃったのね。昔は全員が最低限の生活、
うん、
その時お姉ちゃんが、綺麗なお姉ちゃんたちがみんな夜になると夜な夜な立って働いてたり、おばあちゃんが金くれ金くれって、
まあ、資料経済
化になってしまったのは覚えてますよね。その前の時は逆に怪しい男の人たちが英語で喋ってくるんですよ。普通英語喋れないのに、
うん、
でそういう人たちはお前が履いてるジーパンを交換してくれ交換してくれって言われたのを覚えてます。でやっぱりコカコーラに、東ドイツからのコカコーラに炭酸がなくてダメだこの国と思ったのが覚えて
ます。物はなかったんでしょうな。
ロシアで英語を喋れる人ってのは合わなかったです。てか高いホテル泊まればみんな喋るらしいんだけど、うん、バイクで行って、
じゃどういうとこ泊まるの、そういう時は。
いや、ガッツィーニって安宿があるわけです。
へ、 したとこあるんですよ、
う
ん、
どういう人が泊まるのか、多分一般のロシア人が泊まってるんだろうけど仕事がなんかできて、
そうそう、だからまだオープンになる前は外国人はその高いホテルで公式レートでしか交換できなかったね。一般になってから今どうやってさ、あの英語しか喋れないっていうか、ロシア語喋る、
ロシア語勉強しましたよ。
偉いね。じゃあ
ダーダー
とか言いながら一晩
泊まらせて、もう2年分
ノシカ
のワリ
パロルスキ
ーとかなんか、
すごいね。それ何
ちゅう、私はちょっとロシア語喋れます、
ね、ああ。
じゃあ、はい、その国に入る前にちょっと勉強、ロシア何日間ぐらい
ですか。ロシア一月もいなかったですけど、
うん、ウォッカはウォッカっていうんですか、
ウォトカ、
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 はい、
失礼しました。
で、あの会話集持って、でそのイタリアに行く船旅が良かったんです。あまりに暇なんで、絶対必要なロシア語を1から、アジンドバークリッチリタチセッチセッチシンジェイタチジェイシャス、数字を覚えたりとか。
すごいね。
はい。そうそう。
すごいね。
でも、片言ですよ。
いやいやいや、ね。スペイン語も結構あれでしょ、喋れる。
英語、スペイン語、ロシア語。ポルトゲスが一番喋れないからね。こんなに長くいるのに。
まあ、やっぱそれは今の話してるからでしょ。
そうかそうか。で、まあ、無事にロシアから日本に。
日本に、あの、ウラジオストックの港に着いて、ね。で、その日に船あったんだけど、なんか、ロシアの小学校かなんかの修学旅行かなんかで、ね、船がもう定員いっぱいで乗れない。で、次の船が4日ごとがいない。じゃあ4日間ちょっと、時間飛びしようかなと思ったら、うん、結構親切なやつがいてね、
うん、
あのこの辺のホテルやっぱ高いね、一泊で60ドルとか80ドルとか、
うん、
で俺がなんか俺の知り合いのとこだったら一泊15ドルぐらいで泊まれると、うん、
地元の人、
うん、地元の人15もしなかったね、はい、食事付きで15だったかな、なんか、
へ
ー、でそこに案内して、ね、案内してもらって50キロぐらい離れたとこだったんですけど、
うん、
でそこで、うん、3日間で海水浴して、日本海の反対側でも泳いだことがある。
え、泳げるの？
泳ぎました、夏だったんで。
へえ、
泳ぎました。
すごいね。でもさ、その船で例えばね、リオデジャネイロからでも何でもパッといきなり行って、うん、それで船とか乗れたり変えたりするもんなの？
人間は結構簡単なんですけど、バイクの手続きって、
う
ん、
ね、
ブラジルからバイク持ち出す手続きってものすごいわけのわからん手続きあって、結局200ドルぐらいなんかもらえてる。
でロシアから日本に行くときもそんな勝手に港に行って、おチケットとかって、ね、それで大丈夫なもん、
うん、いや、あれもちゃんと、チケット扱ってるとこあって、
うん、
やっぱ外国人料金あるんですよ。ロシア人は136ドルぐらいで乗れるんだけど、日本人とか外国人は400ドルかかっちゃう。
あ、でもやっぱり安いのかな、船で日本まで
行って。いや、高い高い高い
高い、ね、飛行機とかの方が、
飛行機の方が安いと思いますね。
あ、今
ただバイクあったから、
あ、そうか、しょうがないもんね。
でその料金知ってたからね、
うん、
でロシア人安くて日本人こんな高いからバイクはサービスしろって。
あ、
本当はちゃんとパンフレットで元90ドルって書いてあるんだけど、うん、それはもう負けさせて。
あ、すごいね。
すごいな、交渉率すごい。
新潟到着、
新潟着いて、で一番辛かったのは日本入国の時、うん、あの外国ナンバーのバイクを日本持ってきて日本のナンバーを取るっていう例が、新潟税関で過去一例もないらしかったんですよ。
へぇー。初めてじゃん。
そう。で、新潟税関の人もどういう手続きしたらいいかわからんって
。税関。
そんで、私たちも調べますから、あなたもあなたで調べてくださいとか言われちゃって、僕千葉県出身なんで、ね、千葉県の陸運局とか電話して、そしたら、新潟税関がなんか通関しましたっていう書類があれば、千葉県はナンバー出しますよっていうことまで突き止めて、で税関戻って、
うん、
通関したっていう書類出してくださいって、
うん、
そしたら、ね、じゃあ私たちも今動いててどう、うん、できそうだ、でもあなた一人じゃできないからなんか代行業者頼みなさい、
うん、
でその通関代行業者に頼んだら、うん、まあ本当わけのわからない書類作りますね。なんかあっち行ってサインして、うん、なんか他のそれの書類持ってまたどっかで新しい書類作ってとかね、
うん、
もう素人じゃわからん、できないような。
それはでももう日本入国してるわけです
ね。入国してるけど、バイクの
通関が、うん、でももう一回実家帰ったりしてるわけだ。
電話
でチェック、
あ、電話チェックして、電話チェック、新潟でも何時間ぐらい滞在した
んですか。いや、それが本当は3日ぐらいかかるって言われたんだけど、
うん、1日で
朝着いてその日の夕方には
入る労働
状態まで。
あ、
で千葉県でナンバー取る間は要するに乗れないわけじゃないですか、
うん、
だから新潟の市役所行って仮ナンバー申請して、で仮ナンバー取ろうとしたら今度は自賠責保険入ってないといけませんよって、じゃあ保険会社行って保険払って、
それ1日で
1日で
ようやりましたね。
新潟の海岸バスケでバイクで
へーって、新潟の税関は間抜けですね。
間抜けですね
え、それでも何年言ってました？
あれが98年。
いや
勉強して全例、うん、あの初めての例、
日本から日本のナンバーを持ち出してロシアを旅してまた帰ってきたっていう人がいるんだ。
あ、海外の
外国籍のバイクを持ち出し持ってきた場合、うん、3ヶ月間だけその外国ナンバーで走ることはできるけど、うん、その後はもう日本で登録できん。
なるほど、うん、
登録するにはちゃんと通関しなきゃいけない。
いけない、うん、なるほど。
その手続きは前例がないって言いました。
で、そのバイクは今どこにある
の？実家に、千葉の実家に置いてあって。
置いてあるんですか？
うん、その関税とかそんなのはかけられなかったんですか？
調べたら、昔はあったらしいんだけど、中古の車とかオートバイの、あの、関税はゼロ。
ゼロ。ああ、よかったですね。
でも、それってアメリカで買ったやつだよね。
そう、ロサンゼルスナンバー。ー日本でもナンバー取っちゃって。二重国籍のオートバイ。
二重国籍のバイク。かっこいいね。はい、林、あ、林が来ましたね。
すごいですね。
林はですね、今富山にいるのか、こんばんは林ですと。え、塩ビタドリンクの高いやつを飲んだら目が冴えてきた。そうだよね、皆さん日本はもうすぐ夜中の12時だもんね。今日は最後までぜひ聞いてください。ちなみに大学生の時第二外国はロシア語だったんだ。すげえじゃん。へえ、なんか皆さん芸があるね。あ、フーディーさんもいっぱい書いてくださってますね。うん、あとダメヤンさんはですね、アルジェリアはワインがいいですよ。だってプレジデントがおすすめ。アルジェリア
結構みんなあちこちやっぱ、やっぱり旅行者の方なんですね。
うん、
ドイツは行かなかったんですか？
あ、行きましたも
ん。旅行者じゃないですね。
飲みました。
ダメヤンさんはですね、サハラは仕事で行きました。
おお、
何の仕事をしてるんでしょう。ブラジリアにいた時、美味しく飲んでいたっていうピンガを飲んでたっていうんで、ダメヤンさんも結構いろいろ行ってますね。誰だろう。実はダメヤンさんは知ってる人じゃないでしょうか。なんとなく分かってきたような気がしますが、まあ、いいやということで、おいほいほい。へーと、フーディーさんはですね、一見外国語を書いてるかのように見えますが実は日本語を書いています。
ローマ字なんでしょ
うね。ローマ字なんですね。うん、はい、OK です。で、日本にはその後2年ぐらい働いたの？
そうですね、2年ぐらい働いて。
何したんですか？
山小屋で働いたり、スキー場で働いたり、いろいろ前から一回やってみたいなと思った仕事、とりあえずやってみようかな。
で、お金儲かった？
結構儲かりましたよ。まあ、要するに使わなきゃたまるっていう状態ですね。
はいはいはい。もうあれでしょ、ずっと日本に、その時どう思いました？違和感感じた？日本に。
いやもうその時はちょっと感覚的には出稼ぎ感覚になっちゃってて。
あ、はいはい、
一生ここにいるわけじゃねえぞみたいな。
日本人なのに日本人じゃない。あれ、お父さんとかお母さんとかはなんか言いました？お前また行くのかとか。
いやまあ、うん、それはしょっちゅう言って言います。もう旅はやめろよってしょっちゅう口癖のように。だから今回はもう旅じゃないから移住だからって。実際今回旅してないんですけど。
あ、そうか。
パラグアイ3年、ユバ2年っていう感じで、
ほとんど働きっぱなしですよね。
そうですね。全然金にならない仕事を選んだ。
それこそなんだっけ、あの日雇い妊婦の人たちに、お前らこんな安い金で働よく働くよなって、お前らほどじゃないよ。お前らただじゃねえか。
そう、あのユバ農場言うとね、あの今で雇っているか、あの妊婦かまらずね、
はい、
妊婦が1日、まあ、ビンチ平均だから、
20レアル、1000円ぐらいですよね。
1000円ぐらい、たった1000円ぐらいで、お前、よくこんな仕事できるなっていうことを言いたいって言うんだけど、お前ら、飯しかねえじゃねえかって、湯葉農場働いても金にならないから、
ね、
飯のためになんでね、うん、僕とか他にまだ旅行者いるんだけど、
うん
ね、裕福な日本から来て、ただ働きして、なんなんだこいつらはっていう。
まあ、理解できないでしょうね、あれね。からからしたらね、
日本で働きゃあんな
金
な
の
に。彼たちだけじゃないと思うよ。理解できない人
はいっぱいいると思うよ。なんで湯葉にいるんだろう
っていうね。
でもまあ魅力あるところですね、湯葉の場所。
でもまあ今回その1回日本に帰られるっていうのはどうしてですか？
まあちょっと免許証の更新5年ぶりっていうの
は、はいはいはい、あのビザもきちんと、オーバーすることない、ちゃんとしたビザを持ってらっしゃるんですね。
ちなみに、まあ、そろそろ時間もあれなんですけど、湯葉では基本的にどういう仕事をしてはったんですか？
グアバっていう、
ね、グアバ
の果物 の、果樹 の剪定、
剪定、
ね、収穫から、剪定、堆肥作り、何でもかんでも。
あれはそのね、あの選定次第で年間ずっとそのあのできると。
できます、できます。
どういうふうに選定するんですか。まあ、なかなか口では
言えないですけど、木自体もやっぱだんだんでかくなっていくわけですよ、はい、で、上の方に伸びていくと、
はい、
で大まかにバシバシってやっぱり上に伸びた木を切ると、
はい、
その木のその幹からまた細かいのが出てく
る、はいはい、芽がですね、はい、
でその芽をあの、はい、いい芽を、はい、いい枝を残して
悪い枝を、ね、は
い、花が咲くといっぱい咲いちゃうからその、うん、いくつかに間引い
て、なるほど、結果っていうのは、
ね、剪定してから大体6ヶ月か7ヶ月すると収穫時期になる、
は
い、
なるほどね。
畑をいくつか何個かに区切って順番にやっていけば1年中いつでも収穫できるっていう、う
ん、あんまやっぱりその背高くなりすぎたら収穫も難しいからどんどん植えちていってという感じですかね。
そう、横に広がるようにして。
なるほど。
徹さんはでもそうやって今世界中全部回ったのに、うん、なんでブラジルなんですか。湯葉がいいからブラジルなの、それとも国としてブラジルがいいの、それとも都会と田舎では田舎がいいとか。
うん、ブラジル自体初めて来た時はあんまりいい印象なかったんですよ、
うん、
でも南米で、ね、パラグアイとブラジルで比べちゃうとどうしてもやっぱ国の力、国力でね、市場の出方とか考えるとやっぱブラジルだなっていうのもあるし、
日系社会つまりあの移民が移住っていうことを考えて南米になったのかな、
多分、まあ、多分今日はそうですね。そういう風には白人社会に入っていこうとはあまり思わない。
うん、
そこはやっぱ差別ありますよね、
はいはいはい。
まあ、ブラジルでももちろん差別は多少あるんだろうけど、
うん、
あんまり気にならない。で、都会と田舎だどっちがいいかって言ったら、やっぱ僕は田舎の方がいい。
うん今回日本にはどのぐらいの期間の、
多分1年ぐらいじゃないかと思ってるんですけど。
出稼ぎ。
まあ出稼ぎ感覚で。日本でも就職してとかそういうことはあんまり考えずに、期間ここでいいな。
機関工で
今回というかもう岩にはバイクとかそういうものは全然ないわけですね、
うん、ほとんどない、あの、冬物の服がちょっと置いてあるぐらい
で、
ただ
まあ戻ってくるもうつもりで、
うん、そうですね
ですね、桜田先生から、
はいはいはい、
この桜田さんというのはですね、新潟のノブさん、ダメアンさんは知ってるかな、林は知ってるね、あのニューヨークのフーディーさん、もともとこのブラジル日和を始めた、創始者ですね、で桜田さんからの質問なんですけども、上田君の女関係について聞いてくださいっていうこと
言っちゃっていいんですかね、これ
上田君というのは同じバイク仲間で、
バイク仲間、ワイユですね、
ユバにも、
じゃあ全世界にバラしちゃいましょうか、
バラしちゃいましょう、
ワイユ
ワイユはあのユバ農場にバイクを2年ぐらい、あ3年ちょっと置いといて、あのバイクが走っていい、あのあれがあのペルミソっていうか通行証がもう期限切れてるんですよ、
はい、
でつまりあのブラジル国内じゃバイク乗れない状態になってる、
はい、
でそれをどうしたかっていうと、
うん、
あの買い物バス、
あ、はいはいはい、
ブラジル中からホストに集まってくる買い物バス、うん、あれに乗っけてホストまで持って行って、
うん、
で、なんとか橋を渡ってパラグアイに入って、で、うん、晴れてまた南米を旅できる状況になったんですけど、
うんう
ん、その時の話はもうすごい心臓バクバク状態で、もしブラジル国内で見つかったら、うん、あの没収なんですよ、
はいはいはい、
あの通行証、ね、期限切れた没収、
うん、
でそこをなんとかやっとの思いで橋越えたと、
うん、
で当時僕のパラグアイ住んでたんで、
うん、
そこ来たその日に、
うん、
そのまま女買いに行きましたでまたその同じ橋を渡ってブラジル側にお前ちょっと前まであんなドキドキして渡った橋すぐお姉ちゃんいる方、
うん、もう
お姉ちゃんの力強いやな、
確かに、まあ、結構南米旅行者がハマる第一ポイント女ですからね。どこが綺麗でした？コロンビア。
見た目だけは確かにコスタリカは美人多かったけど、あんまり、うんうん、冷たそうな感じで。
さっきも言ったけど、コスに越せないコスタリカ。
あ、コスに越せないコスタリカ。お
でチリはそんなでもないけど、チリの方がなんか素朴ないい方がいいかな、うん、まあ、
コロンビアも一応3シーンには入ってますけど、
コロンビアの美人は確かに多かったけども、
コスタリカ、コロンビア、
チリ、
チリ
3シーン、
美人3シーン、
うん、でパラグアイもですね、うん、あの95年に来た当時は、うん、パキってあダサいなと思ってたんだけど、最近はもう全然、ブラジルの女の子みたいに可愛いです、
う
ん、いっぱいいますね、あの、ま、あのイグアス移住地歩いてても、
うん、
あこんな子いたのっていうぐらいの、
パラグアイ人が綺麗になってる、
今日はでもあれ、ね、確かあのガラニー族のね、インディオの人とちょっとこう
根血
の人がいますけどね、
うん、確かにね、あのその時その時に時代で変わるよね、女性の美しさって、うん、国力だったりなんかね、
そうそう、経済力で変わってくる、
うん、私の知ってる人がだからデンマークに デンマーク人の女性と結婚してあれしたけど、何十年か分に日本に帰ったら、昔はそれこそなるの天然パーマのちょっと昔の韓国のおばちゃんみたいなのが日本の女性のイメージだ。日本の女性こんなに綺麗になってるの失敗したって言ってたもん。
変わっちゃうわけですね、その
時々で、ね、国力でね、国力で、うん、
モードですか、モード、
モード、そうそうそう、だから国力がないとダメなんですね。あ、星野さんからですね、いろいろ来てますけども、まあそうですね、林も喋ってるから、まあ、ほっときましょう。はい、じゃあ、もう12時になっちゃったんで、
そろそろ締め
くりを、そろそろ締めないと松本氏のコーナーがありますので、
ね、まあ、俺ももうコーナー1分ぐらいで終わるから。
ね、まあ、まあね、無事に、
無事にね、なんとか
飛行機落ちないように、だんだんあんなこと言って、
あんな脅して、でまあ、それったら船で帰っちゃったよね。
いや、日本に行く船ないでしょ、多分
ないね、船便がないね。
そうか、あのさ、イタリアまで行くのにバイクを持たなかったら船と飛行機どっちやる？
飛行機の方が安い。
それでも飛行機の方が安いんだ、うん、
イタリアじゃなくてリスボンだったけど、うん、その時はあの780ドルで、うん、ポルトガルリスボンまで1万円だった、
うんうん、やっぱ船旅って高価なんだね。
贅沢な旅だった今は、はい、うん、
下手したら3倍4倍ぐらいするっていうらしいよ。
ライン2リットルのサラダ出してくれるからね、そんな高くしなきゃいけないよね。そうか、残念。やっぱでも飛行機乗りたくなるからね、うん、
まあまた、
あ、でも飛行機はしょうがないでしょ、もう、うん、今の時代。
そうですね、
まあ、これだけ
落ちないことに乗って一応パラシュート背負って今日乗り込もうかと、
あのまたどっちみちまた戻ってくるんですよ ね、
まあ、戻るという目的がありますからね、はい、今回は出稼ぎ感覚で、
しっかり稼いで来ていただいて、はい、あの日本にいらっしゃるですね、桜田さん、林、新潟のノブさん、ダメヤンさんはどちらにいらっしゃるかわからないんですけども、ぜひぜひ会って、
ああ、機会があれば、
機会があれば、今回はニューヨーク経由じゃない便ですね、
アトランタ経由ですね、デルタだから、
アトランタ経由ですね、はい、だから残念ですけど、あの桜田さんがですね、旅人って話うまいねっていうことなんですけど、確かにそうかもしれない、
口下手の方なんですけど、
そうですか、この前の宮島さんはあんまり口下手やったけど、
そらとぼけてて面白かったね、本当にいろんな個性の方々で、
はい、
じゃあ最後に、曲で、じゃあ本当に今日はどうも、
ありがとうございました。